はい、どうも心神です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
今週といえば台風2号、えぐかったっすね。
えぐかったですね。はい、台風2号というかそれに伴う線状降水帯も含めてっていう感じですけど
そうですね。お宅は逆流しなかったですか、うん、トイレとか
うちは大丈夫でしたけどね。はい、まあでも、うん、いろんなところの川がかなり危険水域になっているところもあれば氾濫しちゃったところもあって、だいぶだいぶ被害も出てて、うん、ちょっと大変ですねというところですね。うん、
そうですね。全国的に大雨警報が出なかった地域はほぼなくて、で河川地域の人はもう避難指示が片っ端から出てた認識ですね。
そうですね、うん、まあ比較的日本海側はまだマシだったっぽかったですけど、
あ、なるほど。
太平洋側、うん、特に東海道新幹線通ってる経路、
うんうんうん、
らへんはかなり長い間降られてしまったので、うん
うんうん、
川という川が全部こうちょっと危険水域まで上がってる感じがありましたね。
そうですね。で特に関東の方だとあれですよね、埋め立てだとかもともと平野だった関係とかもあって、結構河川のが溢れると一気に流れ込んじゃうくらい、
地面が低い、まあ、そうですね、はい、土地が低いところもあって、はい、それもあってかなり、うん、ちょっと注意してみないないけないなという感じのところが多かったですけど、うん、まあでもそれを言うと大阪市だって結構埋め立ててするんで人のこと言えないですよ。
そうですね、あっちもやばいでも、
はい、
そう
感じもありますけど、はい、
はい、
で、そこら辺含めて今日紹介するサイトなんですけども、はいはい、まあなんと国が作った国土交通省が作っている川の防災情報というサイト、これが結構良かったんで紹介ですと。
で国なのに、
はい、国なのにって言うと怒られるかもしれないですけど国なのにって感じですね。アクセスしてもらうと、まあ、日本地図が出てきて、
はいはいはい、
そっから自分の住んでる町のところバーッと近づいていくと、うん、川一覧で、全部の川の情報が、
うんうん
うん、その地図上に載っていて、
うん、
でその情報も、観測所です観測している水位の情報とか、川の量、水量を監視するための監視カメラの映像とか、まあ、川に沿って全部ありますよというのが見れます。これが、結構その市とか区とかに行っても見れるんですけど、そこで見れるのは結構市とか区の情報だけだったりするんで、まあ、広範囲に見たい時ですとか、まあ、会社行って会社から帰ってくる時の途中とか、まあ、そういうところも全部、うん、一目同士で見れるんで、そこがまず便利ですねというところで、もう一つ便利なのが、結構情報が詳しくてですね、例えばその観測所水位観測情報っていうところをクリックしてもらうと横断図みたいなのが出て、今の川の水位がここですよと、うん、危険水位ここですよと、で、溢れるところになるとここまで溢れちゃいますよみたいな、ここ以上になると溢れますよみたいな情報がグラフと観測値と横断図という、まあ、図で分かりやすく見れることができると、うんうんうん、これだけでも波の、下手すると下手な市とかよりも情報がまとまってるなというところが見て取れるかなというところ、まあ、さらに、自分の登録情報とか、うん、なんなら浸水想定とか、はい、マップに重ねて見ることができるので、避難するときにも見てると結構有用なのかなというところが結構便利だなというところでの紹介です。
うんうん、いやーこれめちゃくちゃいいですね、
うん、
なんか国土交通省が取りまとめてやってたんだっていう認識ですね。どっちかというと、
そうですね、
ニュースとかでは結構地域ごとのその市役所とかの企画でこういう川の水位を測定する設備を導入しましたとか、そういうニュースは見てたんですけど、はいはい、国発信でやってるのは全然知らなかったですね。
うん、そうですね、やっぱりなんていうんですか、多分その市とかの情報を市とかの情報を多分国土交通省が 集めてるとは思うんですけれども、うん、はい、くしゃみが出そうで出なかった、はい、
はい、
うん、それをこう一覧表示してくれてるのはかなり頑張ってるなという印象です。なんか市によって情報の流度とかも全然バラバラでしょうに、
うん、
うん、
でも取れてるデータとその測定感覚、
はいはい、
測定感覚は全部バラバラなのか、うん、まあ、すごいな、ようまとめてるな。その今いくつか見てるんですけど、測定ポイントによっては10分間隔だったり1日単位だったりとか、すごくまちまちですね、うんうんうん、
まあそれでも一覧性があることでね、あの上流がやばくなった、ああここまでやばいんだなみたいなのが見て取れますし、
そうですね、うん、その避難指示に対しても、まあもちろん川のそばの人は急いで避難した方がいいんですけど、川からこれくらい離れているけど結局この川は気にした方がいいのか、この避難指示はどこまで妥当なのかっていうのがやっぱり判断つきにくいっていうのは正直あると思うんですけど、
そうですね、
これで自分の一応最寄りのね水位とか実際に見れたり、カメラ映像をリモートで見れたら、あ、これはやべえって動けるでしょうから、うん、いいですね。
そうですね、まあ、あとそのどっちの川が溢れそうになってるかっていうのを見て遠い側に避難したりとかも、うん、まあ、できるでしょうし、うん、
ああそうだね、そうか、関東とかだと川とかの間に挟まれてる地域とかも結構あるのか、
結構多いんでね、はい、
うん、
そこら辺も含めて、あのまあ何かの折にはここを参照していただけると結構いいのかなと思います、
はい、はい、
というところでの紹介でした。
はい、ありがとうございます、
はい、で、次連続した私の方からなんですけども、1点目で、バンダムゲーミングチェアという、椅子の紹介です。これハーマンミラーさんが出していて、ハーマンミラー、アーロンチェアで有名なハーマンミラーさんですね、
うん、
高級チェア
やってたんですね、
うん、やってたというか、今回コラボレーションで出したみたいな感じらしいですね。
そうなんだ、
はい、
へえ。
でこれロジクールグループとのコラボレーションで、はい、うん、ちょっとキーボードとかマウスとかロジクール信者の私としてはぜひとも座ってこないといけないかなと思いはい、店舗行って座ってきましたという感じです。
はいはいはい。
でそうですね、まずいいところから言うと、まあ、何よりも良かったところとして、うん、ヘッドレストがめちゃくちゃ高いところまで上がるというところですね。
お、
はい、で私結構身長が高くて、並大抵の椅子だとヘッドレストが頭の位置まで来なくてちょっとなくていいかなっていうレベルだったんですけども、こいつはなんと私の、頭のてっぺんの上まで行くヘッドレストで、
それは伸びすぎるわ
そう、ここまで伸びるんかいっていう感じでした。
それはすごい、はい、
なので、2メートルぐらいの身長の人でも普通に座れると思いますというのがいいところ。
素晴らしい、いいことです
ね、はい、うん、であと、もう一個いいところとしては、ハーマンミラーらしくいろんな調整するスポットがあると。例えば、うん、腰のランバーサポート、アームの高さ幅奥行き、腕を乗せるアームですね、これは。で、うん、座面の高さ調整、背もたれの持たれる深さの角度調整、リクライニングの硬さ調整、座面の奥行き、ヘッドレストの高さ調整、ヘッドレストパッドの回転と、まあ、あの欲しいところの可動部は一通り揃えているかなという感じがあるので、うん、なんていうんですかね、物足りないなと思うことはあんまりないかなというところ、
うん、
はい、であとそうですね、細かいところで言うと座面の高さ調整、あ違うわ、チルトリミッターですね、背もたれの深さが確か7段階ぐらい切り替えられる、でリクライニングの硬さも7段階くらい切り替えられて、うん、結構細かく切り替えられる割に、なんかお高い椅子に逆にありがちなぐるぐるめっちゃ頑張って回さないといけないとかじゃなくって、カチカチカチッと回すタイプなので調整もしやすい、
うんうんうん、
という意味でそこの機構はかなり好印象でした、はい。で、こんだけ機能がついて15万弱13万円くらいだったかな、うん、なので、うん、機動の前にだいぶコスパもいい椅子というところで、 まあおすすめといえばおすすめかなというところですね。うん、
で、そうですね、はい、普通のアーロンが確か25万くらいですよね。
そうですね、それの半値で、まあ、アーロンとかはあのヘッドレストもついてないですし、
うんうん、
そこら辺に比べるとだいぶあれですね。
逆にだからそういう製品と比べてどこがなんか安くなってるポイントなんでしょうね。
うん、そうですね、そこなんですけども、まあ細かいところのグレードがちょっと低いかなというところはあるかなと思います。例えばちょっとまあそのチルト角とかを調整するグリップがまあタイヤみたいな感じで黒地に赤なんですけど、これがまあちょっと安っぽい見た目してるとか、
なるほど、
うん、
はい、
あとはそうですね、アームが結構調整効くとは言いますけど、アーロンチェアみたいに、シータ角が回転しないとか、
ああ、うん、はいはいはい、
はい、とか、まあアーロンチェアの大きな特徴である、座る座面側のメッシュではないとかですね、スポンジのタイプ、うん、
なるほどね、
なのでアーロンチェア の, あのケツ蒸れないよっていうのを期待するにはちょっと足りないかなという感じとか、
うんうん、
まあそこら辺細かい部分で、まあ、低価格感はあるとはいえ、フル機能、まあ一通りの機能をサポートしているというところでは、まあ、好みに合えば全然これで大満足する人も多いだろうなという感じですね。はい
はい、と基本的にはめっちゃいいなと思ってますけど、うん、これどの辺がゲーミングなんですか？
ですね、見た目
見た目赤と黒っていう基調でもさっきロジクールって言ってましたけど、赤と黒の基調ってどっちかというとなんかシンクパッドとかそんなイメージだけど
まあ確かにねという感じですけどまあ、そういう意味では普通にオフィスチェアとしても使えるよというか、構造的にはゲーミングチェアというよりオフィスチェアなので、はい、
そうですよね。
全然
ハーマンミラーさんもう一種類、
はい、
ハーマンミラーロジクールコラボのエンボディーゲーミングチェアっていうの出されてて、
はいはい、
こっちはめちゃくちゃゲーミング感あふれる見た目してるんですけど、
いや、どちらかというとこれは元からあるタイプですね。
あ、そうなんですか。
はい、エボディは元から
いっぱいついてるやつ、
はい、背骨 に全部合うみたいな感じで売ってて、それを、うんうんうん、ゲーミングカスタムした、どこがゲーミングカスタムかちょっと忘れちゃいましたけどいう感じですね。
ゲーミングのロゴが入ってますね、
うん、多分あとカラーリングがあれとかかなという感じ、うん、
なるほど。あ、で今回のはもう最初からゲーミングチェアとして設計されたものってことなんですね。
そうですね、まあそういう意味で逆にハーマンミラーさん今までヘッドレストつけないつけない言ってたのにつけてきたんで、そういう意味で、ハーマンミラーのメインストリームには逆に置けないのかもしれない。
なるほどね、
はい、
なるほど、そうか、
うーん、
だからゲーミングする上だとその頭の位置がずれて感覚が変わること自体が問題だからヘッドレストが必要だけど、実際のデスクワークではそんなガチッと固定してたら体に良くないからあんまりヘッドレストとかは望ましくないとか、そういう話なんですかね。
まあ多分そうだと思いますね。ゲームを10時間もやるようなやつは首の骨痛めるからヘッドレストつけてやろうかという話なんじゃないでしょうか
なるほどね、
はい、
いやもう普通に素直にゲーミングとか関係なくいい椅子だと思いますね。
ああそうですね、はい、普通にオフィスチェアというか、なんですか、ワーキングチェアとしても完成度高いと思うので、うん、まあ全然これは買いだと思います。はい
はい、でいつ買うんですか？
ちょっと悩み中いや言わなかったんですけど、肩の上の部分がちょっと当たったなっていうのがちょっと心残り
ですね。おー、なるほどね、うん、確かに、
まあ
背もたれの形が結構ある描いてて角度ついちゃってるから、
そうなんですね、で
肩幅が合わないときついのか、
うん、 肩幅というか背中の長さ
あ背中
っていうのかな、
あ、
うん、このタイプでそれなりにやわめなんですよね、はい、あの背もたれがで、
うんうん、
フレームにちょっと寄りかかっちゃうとフレーム感が出てきてるんで、それが長時間使って背もたれグイーってやるとちょっと気になるかなってちょっと思ったり思わなかったりみたいな感じはちょっと心残りでしたのでちょっと迷って、はいはいはい、うん、もしかしたら
悩むな、
うん、そうですね、もしかしたら岡村の土用のやつを買うかもしれないけど、うん、って感じでちょっと悩んでますね、はい、
はいはい、
まあでも普通の人は全然多分気にならない領域だと思うので、はい、
それはそう、
普通におすすめです、はい、このクオリティで13万円安いと思いますし、はい、のでぜひどうでしょうかという紹介でした。
いいですね、また椅子沼にハマる人が増えるといいですね
いいですね、はい、
はい、
はい、以上です。
はい、じゃあ次行きたいと思います。
はい、
2点目、 NVIDIA と Microsoft が連携、 Azure ユーザーは NVIDIA の AI のフレームワークとツールの利用がや管理が簡単にということで、ロボスタさんの記事です。NVIDIA は2023年5月23日、Microsoft の Azure Machine Learning に NVIDIA AI Enterprise ソフトウェアを組み込み、Enterprise が AI イニシアチブを加速するのを支援すると発表した。この統合により、セキュアな Enterprise 向けプラットフォームが構築され、全世界の Azure カスタマーは NVIDIA AI プラットフォームのソフトウェアレイヤーである NVIDIA AI Enterprise が完全対応している100を超える NVIDIA AI フレームワークとツールを使ってカスタマイズされたアプリケーションを素早く構築、展開及び管理できるようになる。はい。なんか横文字が多すぎて意味わかんないと思いますけど、まあ平たく言えば、Azure クラウドを使った方が最先端の AI 開発できるよっていう話です。でわざわざなんでこれを取り上げたかというと、先日マイクロソフトビルドのイベントで AI にガンブリしてるって話はしたと思うんですが、それをさらに超えるニュースですね。 NVIDIA は現状すごく AI に振り始めていて、かつそれもオープンでやろうという方針でやってます。 NVIDIA にしてみれば AI の進化と加速によって NVIDIA 製品が多く使われることによって NVIDIA が儲かるので、 AI 技術自体がオープンになって加速することは大賛成、大歓迎ですと。で、 Azure は現状 AWS の2番手としてクラウドを持ってますけれども、残念ながらやはり AWS に一歩遅れ続けているというところがあって、クラウドを始める人はまず AWS で検討して、やっぱりちょっと自社のマイクロソフトサービスとの関係で Azure かなとか、まあ、Windows の方が慣れてるから Azure かなってことで、まあ、2番目にちょっと別の理由があって Azure にするみたいなことも、まあ、多くあってですね、なかなか、まあ、クラウドといえば Azure と言われる世界には至ってなかったというところだったんですが、まあ、この提携によって、AI やりたかったら Azure という話になりますと。で、先日 OpenAI のサービスも Azure に導入されてきたってことがあるので、今これだけ盛り上がっている AI 関係をやりたかったら、正直 Azure 一択という感じになりつつあります。で、このポジションはですね、実はもともと Google クラウドプラットフォーム GCP がそのポジションにいてですね、クラウドというのが立ち上がり始めた黎明期、 AWS、Azure、GCP の3つがあって、 AWS は仮想サーバー、 Azure はマイクロソフトツール連携で、 GCP は機械学習 AI みたいなところの住み分けだねっていう世界だったんですけれども、まあ、今回のこのニュースを受けて圧倒的に Azure が AI 関係では出し抜いた状態になりました。で、どこまで出し抜いてるかというとですね、NVIDIA はマイクロソフト Azure が提供する仮想環境の内部のコンピューティングプリセットに NVIDIA が持ってるその、スーパーコンピューター的なアーキテクチャも導入すると言っているので、他の AWS とかで AI をやるのに比べてはるかに高速で高効率に低コストな開発ができるので、同じような開発をするんだったら、 AWS と Azure で Azure を選んだ方が、まあ、5倍くらいですかね、は早く開発スピードが上がってしまうっていう現実が出てきちゃいそうなニュースです。はい
はい、いやー、なんか戦国時代感ここに極まれるという感じがすごいですけど、はい、これに他の GAFA はどうやって対抗するんですかねという感じが正直ちょっと思うんですけど、どうなんだろう、ここまでやられちゃうと厳しいんじゃないかな、はい、
まあ、結構厳しい、正直厳しいと思います、で、マイクロソフトはオープン AI と提携しているけれども、別にマイクロソフト自身がコンピューティングサービスを持ってるわけじゃないから、そのマイクロソフトとしてはオープン AI みたいなものを開発したサービス、出来上がったものを提供しますよまでしか、やっぱり Azure としては強みが発揮できていなかったのが、その大元も提供できるようになったっていうので、今まで苦手だった分野は克服できる余地があるっていう状態になりましたと。で、対抗するためにその GCP が古くからやってる手法をそのまま言うと、Google としては独自に AI の開発を進めていて、その Google ホームとか AI スピーカー関係で、すでに実現している通り、いろんな機械学習モデルを持ってますと。で、そういったモデルに最適化されたアーキテクチャ、フレームワークっていうのは GCP 自身が持っているので、今後 Google が出す AI のベースとなっているモデルが Google のこれまで培ってきたアーキテクチャ向きなもので、かつそれが、OpenAI と十分戦っていけるようなものであれば、まだまだやれる余地はあるんだと思うんですけど、ただこれまで Google はその辺の機械学習系をちょっとクローズドにしてきたっていう背景もあって、このオープン戦略で一気に巻き返そうとしている NVIDIA やマイクロソフトに対抗するにはちょっとスピードが間に合わないので、今からオープンにしてどれだけ取り戻せるかっていう議論になっちゃいますけど、まだそのオープンにするとかそういうニュースもないので、GCP はかなり苦戦を強いられそうかなっていうところですね。で、AWS は AWS で、まあ、Azure の後追いじゃないけど、世の中にはもっといろんな AI サービスあるよねっていうことを打ち出して、そういった AI を開発するプロセスに注目したサービスを出してきてますと。まあ、Sage Makerっていうサービスがあるんですけど、何が違うかというと、AI のモデルを開発する上で、元となるデータがこんなんがあって、モデルをワンターン回したらこんな中間データが出てきて、でそれに、人間のチェックを入れてまたモデルに取り込み直してみたいな、そういう開発プロセスループみたいなのがあるんですけど、それを、リッチな GUI で、順次やっていける。でそのモデルを解析する瞬間だけインスタンスというか、あの PC をずらーっと並べて分散環境を作って、その中間ファイルが出た時点でその環境を一気に消してみたいな、その、コンピューティングリソース管理と開発プロセスを一括統合で見ますよみたいなサービスの方に振っていって、開発のやりやすさで勝負をかけてるって感じかな。
まあちょっと Google は置いといて、後者の方はまあなんでしょう、市場が広がれば広がるほどワンチャンありそうだなという気はするけれど、いやでもなんかこう、マイクロソフトとNVIDIAとオープン AI のなんかこうキングキングキングみたいな感じがちょっと強すぎるなとちょっと思ってしまうな。
おっしゃる通りで、AWS の今話した戦略って今までやってきた、機械学習とかモデル開発の当たり前をサービス化しましたって話なんですけど、今 OpenAI とかでこれだけ劇的に様子が変わってきている中で、そのやり方っていうのがどこまで通用するのかっていうのは正直読めなくて、新しいモデルを取り扱うにはやはりその時点からこのモデルがどういうプロセスで開発されるべきかっていう議論に毎回やはりゼロスタートでなっていくもんだと思うんですよ。なのですでにあるそのプロセスに合わせ込もうとする方が逆にあの開発速度を遅らせるって可能性もあるので、それを考えるとやっぱり Azure 一強に正直見えちゃうって感じかな。
そうですね。 なるほど。いやー、ちょっと本当にパワーバランスが怖いっすね海の向こうはって感じ、ほんまや。
そう、マイクロソフトなんてもう一時期オワコンまで言われてたのに、この持ち返しっぷりはすごいです ね。
あるし、 NVIDIA もだって AMD が数年前は盛り返してきた時はそうそれやばいんちゃうかとか言われてたのに、
うん、所詮ゲームでしか行けない NVIDIA みたいに言われてたからな。
あとどこにグラボ乗せるんだいとか言われてたのに、こうなってしまうとはなという感じがありますからね。
うん、実際株価だだ下がりしましたからね一時期、うん、作るゲーム、あのグラフィックボードはハイスペックだけど誰の需要にも応えてないとか言われてね。
そうですね。いやだって今年始が確か3倍ちょっとぐらいにはなってる。うん、NVIDIA 今検索したら年収が150ドルくらいで今400ドルですからね。
うん、えぐー
2.5 倍。うん、
うん、まあいやそんな感じなんで、ね、ちょっとね、あのキング同士がオープン戦略で連携しちゃうとちょっと困る、
うん、って感じですけど、まあでも逆にキング側からするとそうでもしないとなんていうの OSS に食われるっていう感じなんでしょうね、これは。
そうなんでしょうね、うん、
取り込まないとみたいな
危機感を持ったのは多分あの登場した生成 AI の使われ方の部分だと思うんですよ。
はいはい。
そのものすごくクローンされまくって、その個人が開発したちょっとしたものだけ変えたモデルだったりとかその開発プラットフォームだったりっていうのがもう無造作に増えまくったというか、インターネット黎明期のようにポコポコ生まれまくって、その誰もディファクトを取る気がないっていう世界が生まれたんですよね。
はい。
ディファクトを取る活動をしてる暇があったら新しいものを作った方が早いみたいな早いというかそっちの方が価値があるですかね。
はい、
うん、っていう世界に対してあのでかい企業がデファクトを取りに行くっていう戦略があまり美味しくないっていう風にちゃんと見据えられたのがすごいかなって感じですか
ね。うん、そうですね。なのでまあ、 あのハードとソフトとあとはなんだ環境を
そうプラットフォームインフラを
インフラを全部提供しますよって、うん、あとは好きにやってください。
そうですね。ということで、まあ、もう皆さんの会社の中でも AI の話はちらほら耳にするでしょうけど、まあ、Azure 一択じゃないですかねって言っといたらいいと思います。
はい。それがいいと思いますというところです。
はい。
はい。
はい、以上です。
はい。では次3点目、私の方からテックプラスさんの記事です。iSpace の月面着陸失敗、理由はクレーター地形の影響でプログラムが誤作動かというタイトルの記事です。ちょっと長いんですけど、ずらっと読みます。iSpace は5月26日、月面探査プログラムハクトアールミッション1の結果を報告した。同社が開発したランダーは、4月26日未明に月周回軌道からの降下を開始。順調に進んでいたものの、最終段階でコードデータに誤差があり着陸に失敗していた。フライトデータを詳細に分析したところ、ソフトウェア側の問題だったことが明らかになったという。同社のミッション1ランダーは2022年12月11日に打ち上げを実施、同3月21日に月周回軌道に到着し、成功すれば民間初、日本初となる月面着陸に挑んでいた。視線制御などは正常に機能し、ついに高度計がゼロを指したものの、そこに地面はなく降下が継続。最終的には燃料が尽き、ランダーは自由落下して月面に激突したものとみられる。ミッション後、同社は失敗原因の調査を開始。そこで分かったのが、ランダーが高度ゼロと認識していたのは、実際にはまだ高度が 5km くらいあったところだということだ。なぜこれほど大きな誤差が生じてしまったのか、その理由を説明する前に、まずは高度について補足が必要であろう。実はここで言う高度には3つの種類がある。もちろん実際にランダーが飛行した高度はその1つだ。 ただ月面で誰かが直接観測していたわけではないので、この真の値についてはわからないというのが前提になる。本当の高度はわからないものの、それではシーケンスの実行時に困ってしまうので、ランダーは自分で推定した高度の値を用いる。ランダーにはそのためのセンサーとして慣性、計測装置 IMU が搭載されており、高頻度に推定値を更新するのだが、時間が経過するほどどうしても誤差が累積して大きくなってしまうという特性がある。もう一つがレーザーレンジファインダー LRF で計測した高度だ。前述のように IMU のみによる推定高度どうしても誤差が累積するが、この、測定高度でうまく補正してやれば、その累積誤差をリセットできる。更新頻度は IMU よりは荒くなるものの、LRF はレーザーで地表までの距離を直接測定するので、誤差の累積のような問題はない。今回の着陸では、1時35分、高度 15km 付近で最初の LRF の測定が行われ、推定高度が修正された。この時、推定高度と測定高度には 3km ほどの差があったが、この補正により2つの高度のほぼ中間点が新たな推定高度となった。難しいのは推定高度と測定高度に違いがあった場合に一体どちらがより本当の値に近いのか判断することだ。普通に考えれば測定高度の方が正しそうだが、センサーが故障していたり、故障でなくともバイアスが乗っていたりする可能性もある。そのためにこの2つの高度にはそれぞれ信頼性を示すパラメータがあるという。例えば IMU のみで長時間推定していれば信頼度は低下していく。一方測定高度は最初の1回目は正しいかどうか怪しいが、その後何度も繰り返し測定してその変化が予想通りであれば正常に機能している可能性が高いといった具合だ。最初の1分くらいはこれがまさに理想通りに動作した。 LRF の測定高度がいくつか届き始めると推定高度がその都度修正され、両者の値は収束していった。しかし1時37分過ぎ、突然測定高度が急激に上昇した。これはタイミング的にアトラスクレーターの縁の上空を通過した時だった。ランダーは降下を続けていたものの、クレーターの断崖で地面が急に下に離れたので、崖の高さは 3km もあると。数値的には自分が上昇したように見えたというわけだ。ランナーが急に上昇するはずはないし、普通の地形であればこんな急に変化することはない。結果としてこの急激な高度変化をソフトウェアはセンサーの異常と判断してしまった。そのため測定高度による補正が行われなくなり、大きな改良を残したまま降下は最終段階に入り、1時43分推定高度がゼロになった。つまりランダーはクレーター外辺の高度に地面があると思い込んだまま着陸しようとしてしまったということになる。しかし実際にはそこにはクレーターの罠があって、地面ははるか 5km も下。1分ぐらいは頑張って噴射を続けたものの、燃料が尽きて自由落下を開始。1時45分地面に激突し、通信キャリア電波が喪失した。なお高度の測定には LRF のほか、電波によるレーダーベロシメーターも使う予定だったが、これは高度 2km 以下の近距離で使えるセンサーのことで、今回は最後まで測定が開始されることはなかった。この点も地面が 5km も下にあったという推測を裏付ける。この記事のタイトルではプログラムが誤作動と書いたものの、プログラムとしては作った通りに動いたと言える。クレーター外辺の上空を通過することは最初から分かっていたことで、問題はなぜこのように動くことを事前に把握できなかったということになるだろう。もちろん同社も事前に多数のシミュレーションを行っていた。しかしシミュレーション範囲を絞っていたため、クレーターの地形による影響が現れなかったのだという。シミュレーション範囲はなるべく広くできれば理想であるが、広範囲にすればするほど計算時間が長くかかる。それだと計算できる係数数が少なくなってしまうので、現実的にはうまくバランスを考えて折り合いをつけるしかない。同社の CEO はこの範囲の検討の仕方が正しくなかったと述べる。ミッション後にシミュレーション範囲を広げて再計算したところ、実際に起きた現象が再現されたという。 もし事前にこれをやっていれば今回の失敗を防げたはずだ。同社にとっては手痛い経験となってしまったが、今後は例えば時間かかっても数ケースは広い範囲で計算するなど検証上の工夫をしていくという。ただ失敗したとはいえ、今回はソフトウェアの問題、それもコードの推定部分のみの問題であって、ハードウェア側はほぼ完璧に動作としたというのは ほぼ完璧に機能したというのは次回に向けて非常に大きな成果だったと言える。回収作業としては大規模なものではなく、2024年に実施する次のミッション2の計画には大きな影響はないだろう。今回の直接の失敗の直接的な原因は、このようにシミュレーション範囲の設定が適切でなかったことだと言えるが、背景要因として言及したのが着陸地点の変更である。同社は21年2月に詳細設計審査を完了した後に、着陸地点をルーカス、ソムニウムからアトラスクレーターに変更していた。この変更が発表されたのは打ち上げ直前の22年11月17日で、実際に変更を決断する時期については公表を避けたが、変更後にシミュレーションにかける時間を十分確保できなかったことが今回の失敗につながった。これについては、CTO もプロジェクト管理上の問題があったと認める。ミッション1はクレーター内への着陸というかなり特殊なケースだったが、もし変更前の場所であればそんな極端な高度変化は起きない。今回のソフトウェアであっても十分着陸に成功していた可能性がある。今回の失敗によりペイロードの顧客からの売り上げが1億円ほど減少するものの、業績への影響は軽微だという。同社の CEO はミッション1の結果をフィードバックし、技術の信頼性や成熟度を上げサービスを提供していきたいとコメントすることになりましたということで、まあ長々と話してしまいましたけども、なかなか不幸な事故でしたねという感じですかねと思ってます。はい、マシンとしては非常に健全であった。で、通常範囲であれば、設計ルーチも正しかった。ただし何と言うんでしょうかね、クレーターの縁を運悪く追加して通過するのが効果タイミングだったために、推定を誤って、危ない側に転んでしまって、その結果失敗したという感じですね。はい、
これを誤作動と言われるのはソフトエンジニア側からするとちょっとい
かんって感じもするな。納得がいかんなという感じで、はい、まあそういう意味も込めて、文中ではソフトウェア誤作動というのはまあ厳密には正しくないとは言ってはいるんですけども、はい、
それやったらタイトル変えてほしかったな、
うん、っていう感じはちょっとありますね。
でもまあ言い方がないじゃないんだけど、だから使えるセンサーと、
はい、
その信頼度を獲得するためのロジック自体がそもそもこういう測定欠陥のノイズに弱いっていうのはおそらく自明だったと思うんですよね。
はい、
その信頼度の作り方的に、まあセンサーのノイズは当然ね、信頼度を下げる方向にしか働かないので、
はい、
それは多分みんな分かってたと思うんですよ、開発者は。
はい、
でその上でなんだろうな、まあ言うて月面のその誤差範囲ってこんなもんだから、この範囲のばらつきでテストして問題なければいいでしょうっていう範囲に絞ってやってたんだと思うんですよね。
はいはい、
うん、でこの結果なんで、正直もう多分担当者的にはそんな地形を飛ぶこと自体が聞かされてないんだけどレベルの状態なんじゃないかろうかって思っちゃいますね。
ああそうですね、まさにそれはその通りだと思っていて、途中で変えてしまったので、事前の検証範囲設定はなんというか正しかったと思うんですよ、ただ現実問題飛んでしまったところがその検証範囲よりも厳しい条件
で、
かつその結果として、危険事象が発生してしまった、
はい、
という感じなので、なかなかやりきれませんなという
やりきれないですね、はい、や りきれないですね。まあもちろん今回の問題には対処すると思うんですけど、まあ、今回の学びとしてその、飛ばせるタイミングとか、はい、まあ、天候とかのいろいろな関係上こういうこと部分を通らざるを得ないっていうのが事前に分かるってことはまあまああると思うんですよね、
うん、はい、
直前になって分かる、
うん、
でそうなった時にじゃあ対処しようと思って時間がないって言われるんだったら事前になんか、まあ、月におけるあらゆるイリーガルフローを見出していって全部シミュレーションにかけるみたいな話になると思うんですけど、
はい、
まあ、ソフトウェアコス開発コストがべらぼうに高くなっちゃうんで難しいなって感じですね。
まあというか無理だと思いますね、
うん、
月の表面積すべてでシミュレーションしろっていうのはちょっと無理なので、うん、まあある程度ワースト条件を絞ってやるしかないですけど、まあでもワースト条件って言ってしまうと月の裏側は着陸できないか、うんうん、なんですけど、めちゃくちゃでかいクレーターとかあと5キロとか目じゃないと思うので、
そうですね、
それはそれで、マジでもう無理って感じだと思いますし、うんうん、ある程度想定範囲しないといけなかったけど、なので、最終的に着地するのはやっぱりプロジェクト上の問題、うん、飛行する着陸ポイントを変えた時に、問題があるとして拾い上げてもう一回シミュレーションをする、うん、ということができなかった、うん
うんうん、
っていうのがまあ問題といえば問題かなというところですよね、うん、
そうですね。まあね、エネルギーにも限界があるから着陸地点をそこまでいい場所を選び続けられるってこともないんでしょうから
そうですね、はい、
うーん、これはでも本当頭痛いな。ソフトエンジニアだけの目線で言ったらもう根本的にはセンサー数の限界だと思いますって言いたくなるこの今搭載してるセンサーでできることの限界に近い話なのでっていう気がするな。
うん、
その
なので
高架シーケンスが始まってから そのもっと角度の高
い
センサーが登場するのが2キロ地点で、
はい、
この18キロ間はもう2つの方法で見るしかないっていう時点でもう詰んでるというか、
うん、
でそれにはセンサーの故障も検討しろって言われたら冗長ケース足りねえじゃんっていうのが単純にソフトウェア目線で言いたいことだけど、
そうですね、はい、
まあねハード屋さんからしたらもうこれ以上乗せられるわけないだろうっていう状態だろうし、むずいっすね本当。
まあなのでまあそうですねまあ敷地設定が、まあ、できることとしては敷地設定がまずかったかなって感じはあるかもしれないですけど、うんうん、このクレーターを通ることが決定した時点で最大4キロか5キロぐらいの高低差が発生すると、
うんうん、
いうことなんで、故障した判定を、5キロより上にしとくべきだったとかぐらいかなって感じですね、うんうん、はい、
そうですね、
自分がどこにいるかは、
うん、どうぞ
自分がどこにいるかは分からないので、うん
うん、
その時間強での最大発生する測定差までは、
うん、
まあ大丈夫というか、エラーとして判定しない、うん、ようにすべきだったかな、うん、
そうですね。あとやれるとしたら LRF のダブルビーム方式みたいなのができるんかどうかとかかな。
その2個乗せろってこと？
あ、レーザー発光源2つにして片方はもう同じように飛ばすんだけど決まった範囲で確実に返ってくるように反射板に向けて撃つで、片方のレーザーは地表まで飛ばすっていう、
それはどうなん？
あのオフセットくらい、ドリフトとオフセットくらいは補正しやすくなるかな。
まあそれはそうなんだけど、オフセットとドリフトが補正しやすくなったからといってカバレッジが100じゃないからな。その実測距側が安全率は高まるよ、安全率は高まるんだけど、実測距側が、急に値を変えた時に実測距側が故障した、まあ発光か受光か分からんけど、ならこっちは落としましょうって結局なっちゃう気がするけどな。
あーまあね、
うん
うん、いやもう何かそのソフトウェアのロジックをとして判断する情報が1個2個増えないときついんで、なんか増やせないかなって思ってるくらいなんですけど、うん、推定高度もこれってあれですよね、多分加速度センサー多分3つくらい乗っけて軸別々にして、それぞれの軸で同じくらいの値を示してたら1つのデータとして扱うみたいな加速度計を乗っけてやってると思うんですけど、
はい、
そう、それまあいいアイデアはないんですけど、時速とか他の情報を使ってもう少しあの別の技術ベクトルで推定高度の計算値に盛り込めるようなものを作れないかとか、そんな話だと思うけど、
うん、まあ
推定高度の算出を2系統3系統でやって
とか、はいはい、
うん、でもいいアイディアじゃないな。
あのカバレッジが下がる気がする。
うん、うん、それもそう、結局
処理増やす
かかるだけで、うんうん、
そうですね、処理増やすっていうのは故障点も増えますからねとは思ってしまって、
そうなんだよね、
難しいよ、
うん、そこら辺も、そうだと思う、うん、単に増やせばいい問題ではないので、
そうなんで、そう
効果的に増やさないと意味ないんだよね。
そう、まあその機能停止して大丈夫であればね、地球上であれば別にいいんだけどなっていうところあるんだけどな、
うん、そう、数パーセントの確率上がるんだったらいいじゃんの世界ではないんだよな、
うん、
うん、いやーまあ対策されるってことなので、その対策内容も気になるくらい悩ましいな、
まあ、まあ
宇宙関係のなんか失敗報告書大体そうですけどね。なんかこんなん分からんやろみたいなもんばっかり、うん、
まあでも真にすごいのはそれを追い込んでシミュレーションで実際に確認したから真にこれですところまで原因調査報告書出せるところだよな、ほんま。
それはそう、
マジで何にも手がかりない状態レベルからやってるから、ほんまにあの探偵レベルですよこれは、本当に
本当に。いやーでその探偵が最低限あの機能できるだけの情報が、
はい、
ちゃんと装置に組み込まれてるのも素晴らしいですね。
まあそうですね、あの、はい、
さっき東出さんおっしゃった通り、増やせば増やすほど故障点が増えて逆にミスというか失敗につながることになってしまうので、そのむやみやたらにあらゆるデータを地球に送ればいいってわけじゃないじゃないですか、うん、送れるデータ量にも限界があるし、でそういった中であの今回こういった問題が起きた時にこう解析するだけの情報は拾えてたっていうあたりとかね、まあ、優秀だなと思うな。
そうですね、うん、マジでここで積んでしまうと絶望しかないからね。
そう、なんかわからんかったけど多分高かったんでしょうねみたいな見解だと投資家は納得しないね。
うん、てか次飛ばせないからね。
そう、ソフトウェアの改造もできないし、いやそうだな、ちょっと、まあ、
まあまあまあそういう感じなんで、とりあえずは実験は成功だということで次に期待ですねと。
はい、もちろんもちろん次はもう、はい、大いに期待ですね。はい、
うん、はい、
はい、じゃあ次いきます。
はい、
4点目、ジュピター AI が出た試したすごいっていうことで聞いたの記事で、まあもうタイトルの通りなんですけど、まずジュピターとは何ぞやって話なんですが、と ジュピターっていうのは一般的にジュピターノートブックっていう言葉の方が聞きなじみがあるかなというものなんですけれども、ウェブ上だったり、まあ、ブラウザ上で Python を実行できるプラットフォームで、セクション単位にプログラミングを分けてかけて、順次実行ができる環境ですね。なので、試行錯誤性に非常に長けた環境です。Python のプログラムを一般的にテキストエディターで書く場合は、Python のコードを上から下まで書いて、全実行、全実行、もしくはデバッグを実行してステップ実行、みたいな感じになりますと。で、次にもう一つの実行形態としては、Python コマンドを叩くと、Python 実行環境コンソールみたいなのが出来上がって、その上で一個一個コードを書いていく、みたいな感じになりますと。で、この Jupyter っていうのは、それをもっと、中間点を狙ったものになっていて、あるセクション単位でプログラミングを書いて実行させて、そこまでを実行すると。で、その後別のセクションを書いた時に前のセクションの実行結果を残しつつ実行してくれるというものです。で、これによって何がいいかというとですね、まあ、AI のモデル開発とかグラフの作成とかを試行錯誤する場合は、そのデータ源は一緒で、こうパラメータを変えてみたらこうだった、こうパラメータを変えてみたらこうだったっていうことで、そのプログラミング全体の一部分だけをちょこちょこちょこちょこ変えて実行するっていうことが多いんですね。で、そういった、試行錯誤に非常に向いたプラットフォームとして、Jupyter Notebook っていうのがありまして、まあ、Web UI 上で動くっていう利便性も相まって、非常に、そういったプラットフォームとしてはデファクトなものになってますと。で、その Jupyter Notebook に AI が登場しましたと。で、内容としてはもう非常にシンプルで、Jupyter Notebook の左側ら辺に ChatGPT のウィンドウが出てますと。で、そこでいろいろ質問ができるんですけれども、ChatGPT の一般的な質問というよりは、その Jupyter Notebook で書いているプログラムについて質問ができます。なので、例えば、プログラミングのあるセクションとして、こんなものをここまで書きました。次こんなこと試したいんだけど、次のセクション作ってくれないみたいなことを言うと、次のセクションに当たるプログラミングを生成してくれたりとか、あとは Jupyter Notebook は、他の人もオープンにそのノートブックを公開して情報共有するっていう文化があるんですけれども、そのブックを取り込んで、ChatGPT にこのブックがどういうことをやってる、このセクションで何やってるか教えてくれっていうと、最先端の AI 開発とか機械学習をやっている人たちのそういったノートブックを元に自分で、リバースエンジニアリングしながら勉強できるっていうようなプラットフォームにはなっていけるので、非常に利便性が良いですと。で、この辺のJupyter AI っていうのは、ChatGPT の方のプラグインで、似たようなものも出てたんですけれども、これはもう Jupyter Notebook 側でサポートされているので、今までの使ってきたプラットフォームに一つ、OpenAI の API キーを足すだけでいいということで、今すでにこういう開発している人は、もう簡単にチャット GPT ありのプラットフォームに移行できるということで、まあ、こういうのがどんどん増えていくだろうなということで紹介です。はい
はい、普通にまず Jupyter からいいなって感じなんですけども
Jupyter いいでしょ、
はい、Jupyter いいですね。マトラボとかの環境にも展開してくれないですかね仕事で使いたいんですけどっていう感じなんですけど、はい、
うん。
で、その Jupyter さんに AI で、補助というか、これは何て言うんだ、まあ、AI をかぶせられるという言い方があれですけど、
うんうんうん、
AI 側からドキュメントの補正をかけられる、うん、
そうですね、
ということですね。はい、で、なんというか非常に正しい AI の使い方だなという感じですね、うん、ちょこちょこちょこちょこ動かすところで AI で補正してパッと出して、そのトライアンドエラーの回転数を上げる、うん、ということができるというのは非常に便利なので、すべての言語はこうなるべきではないんでしょうかという感じがしますね、はい、
そうですね、おっしゃる通りだと思います。これでものすごく高速化されたユースケースが1個あってですね、
うん、
このセクションを実行しました、エラーが出ましたってなった時、うん、今までだとエラーコードを調べます、 でそのエラーコードの内容と自分のコードが書いたコードが関連あるかどうかを見て、直接的なエラー原因なのかどうかを判断し、直接的であればそのエラー原因を調査して自分のコードの誤りを見つける、間接的であれば、うん、本質的なエラーコードが何なのかっていうのを、そのエラーが出うるケースっていうのを調べ直して再探索するみたいなことが発生するわけですね。で今回のこの Jupyter AI であればコードとエラーコード両方見える形で問い合わせができるので、AI 側の回答っていうのが単純に Google 検索で、エラーコードを検索するよりも圧倒的に本質をつく可能性が高まります。
うん、
ので、これまでのエラーに対するデバッグが非常に高効率化されるだろうと想定されます。
はい、いやいいですね。聞けば聞くほどいいですねという感じですけど、ジュピターの話になっちゃうけど、これどうやってんのこれ中全ての中間ポイントを全て保存してるのこれ。
そうですね、Python 自体も実は一行実行みたいなことはできるようになってて、一行実行したものをどんどんどんどんメモリに貯めていってくれるっていう機能があるんですよ。で、Python 単品だと一行実行だけ、テキストで書くと全実行だけっていうところだったんで、その間をうまく作ってるって感じ。
まあでもセクションごとに実行してってのが一番利便性高いだろうし、
うん、
ねえ、というところで、そこで AI がこうセクション関連を認識しやすくもなると一石二鳥ですねという
感じですね。
で、
ノートブック、あ、ジュピターの宣伝になっちゃうけど、ジュピターはこのコードの外に、マークダウンでドキュメントが書けるんですよ。なので例えばもう最初からドキュメント形式でこういう、まあ、何でもいいな、画像解析を、この機器の画像解析を行うための Python プログラムですみたいなタイトルをつけて、目的とか背景を書いていって、まずはこういうことをやる必要がありますみたいなことを日本語で書いた下でこのプログラミングのセクションが埋め込まれてて、でこのセクションの実行結果はこれですみたいな感じで書いていくと、今までそのプログラミングを書いて実行結果をスクショしてワードに貼るっていう手順じゃなくて、もうマークダウンに書いてる間にもう実行できるプログラミングが埋め込まれてるみたいな状態で書ける
なるほどね。
いいじゃないですか。先ほど言ったノートブックの共有文化がすごく盛んなんですよ。もうそれが全てだからって、成果物のってい
う。
なので、まあ、そういう文化圏と、またこの AI 見えてる範囲の情報を使って質問できるということがものすごくマッチしてる、いいケースだと思いますね。
いやいいですね、この開発環境で開発したいと思います。はい、
Jupyter自体はただなので、いつでも入れてもらったらいいと思います。
まあまあまあまあ、それはそうですけども、はい、
API キーは御社ではなかなか発行できないと思いますけど、
というか、まあ、
弊社でもですが、
そもそもマトラボなんで Jupyter が使える環境ではないですね。はい、
マトラボに似たようなの出てくれるといいですね。
まあそうですね、まあ、マトラボさんもかなり開発意欲が旺盛なので、こういうのもまあ流行ってればそのうち入れてくれるかもしれないし、こういうのが流行るのはいいことだと思うんで、はい、今後に期待ですねというところですね。はい、
はい、次回ですけどこの件こんなもんです。はい、じゃあ今日最後ですね、5番目、 Git Leaks で機密情報の漏洩を防ぐコマンド編ということで、 Developers.io の記事です。Git Leaks は機密情報の漏洩を防ぐためのツールです。簡単なコマンド実行を通して Git Leaks の使用感を記事にしました。コマンドの使い方や実際の出力内容が分かるようになっています、ということで、Git のセキュリティ管理ツールのお話です。で、Git にまずこういうセキュリティツールが最近増え出していまして、その背景をお伝えすると、まあニュースでご存知かもしれないですが、パブリックな GitHub の個人リポジトリにアクセスキーとかを埋め込んでしまって、 クラウドの費用が多額に発生した、ソースコードが流出した、あとは個人情報が引っこ抜かれた等々いろんなニュースがあります。でその中には、Git の使い方に対するリテラシーの低さによって起きた事例も少なくないですと。 Git というのは、まあ、プログラムの構成管理ツールでバージョン管理とか、まあ、差分チェックとかいろいろできるので非常に便利で、あらゆるソフトウェア開発に導入されているツールではあるんですけれども、一方でその Git の中にどんなものが入っていてとかそういう検証はしてくれなくて、単純に diff を取ってアップロードするだけというツールになってます。なのでユーザーが例えば、ある一つの、塊を GitHub 等にアップロードする際、あんまり考えずに多量な変更を同時にかけて一気にアップロードみたいなことも別に Git としては防ぐものではないですと。まあ、Git フローとかそういった推奨の、プラクティス的には NG なんですけれども、別にツール自体がそれを防いでくれるわけではないですと。となるとですね、まあ、Git をアップロードするときの差分っていうのが非常に多くなるので、よくわからんから、まあとりあえず今動いてるし上げちゃえみたいな形で上げたり、あとはそもそもなかなかその Git の diff をチェックするという文化すら、まあ、正直ない現場もまああってですね、まあ、そういうのがやっぱり続いてしまうと、どうしても、こういった機密情報の漏洩っていうのがなくならないよねっていう背景があって、この Git を拡張する形で、そういうセキュリティチェックが自動的にかかるといいよねということで、いろんなツールが出始めてますという背景があります。で、最もメジャーなものは Git Secrets というサービスがあってですね、それは、Git でデータをアップロードする際にチェックをしてくれて、こんなものが入ってるからこれをアップロードしたらまずくないっていうのをチェックしてくれるものですね。あとは GitHub にも自分のリポジトリに上がってくるデータの中にそういうものが入ってたらちょっとまずくないって言って止めてくれるとか、まあ、そういった機能が最新リリースとして入ってきてたりします。そんな中でこの GitLeaks ですではもっと直接的にユーザーが自己チェックできるところまで、幅を広げているツールです。ね、GitLeaks では今自分が開発している差分、まあ最新のリポジトリの状態と自分のローカルな手元の状態の差分を見たときに、その差分に変なものが埋め込まれてないかっていう検出をかけたりとか、あとはそのコミットをする前、もう本当に今修正してる今の状態で変なものが含まれてないかっていうチェックをかけたりとかいうことができるので、自分がそういった情報に気になったタイミングで即チェックをかけられるというのが大きなポイントですね。なので、これは Git Secrets と併用することも全然ありで、 Git Secrets はアップロードする際の最終防波堤として導入で、この Git Leaks は、自分が、つどつど開発するときに、あ、そういえば今まで どのように開発してたけど今のリポジトリの状態って本当に機密情報含まれてないんだろうか、安全なんだろうかというのをチェックするために使うとか、あとはそうですね、今までローカルでずっと開発してたけど他の人が欲しがってるから、クラウドや、まあ、社内の、Git サーバーにアップロードしようってなる直前でこれをかけると過去の Git 履歴を遡ってチェックしてくれますと。で、その過去の Git 履歴を遡ってチェックしてくれるっていうのは非常に重要で、Git っていうのは全てのこれまでの更新履歴を残しているツールなので、一時的にアクセスキーを追加してしまって、で、あ、そういえばこういうアクセスキーって入れちゃいけないんだって消してコミットしてでもして最新状態にしてパッと見なかったとしてもですね、 Git の履歴を追ったらそのキーは拾えてしまうので、まあそういったところにも含まれないようにしなければならないですと。で、そういう過去のに遡ってそういうキーを全削除したりとか、まあ、そういうファイルを消すみたいな Git のコマンドもあるんですけど、まあ、なかなかそこまでいくと Git 初心者の人には探し方もわからないっていうこともよくあるので、まあ、そういった面でもこの GitLeaks は非常に便利かなと思っているのが紹介です。はい、
はい。うん、まあ確かにその Git という性質上コミットする前に見れる、
うん
うん、っていうのは非常に有用かなと思いますと、うーん、まあなんでしょうね。でもなんか聞いてて思ったけど、いやこのあのツールは非常に有用だし、分かった人が使えばいいんですけど最終防波堤として分かってない人間が使われてしまうと結局コミットされちゃうなぁという気がしちゃうなぁ、
ね、
うん、まあでもこれがチェックツールとして一応チェックス、なんていうの、チェックツールとして Go の Go 判断を出してくれて、それをまあ人間側がチェックシートかなんかで確認すればまあなんとかなるはなるか、うん、まあ、そういう意味では自分が何書いてるかわからんくても、フラグが立つっていうのは非常に重要なので、
うんうん
うん、そういう意味で普通にその有用なツールっていうのはそうですね、うん、そういう感じですね、はい、
そうですね。今後ちょっと GitHub とかの、改善も必要にはなってくるんですけど、最近 GitHub ではですね、プリのプルリクエストレビューみたいなのがローカルで見れるようになりました、
うん、
イメージとしてはあのプレビュー版みたいな形で見れるんですけど、その今までプルリクエストっていうのはその Git の構成管理サーバーに上がった、ソースコード2つを比較してこれをマージしようとする、くっつけようとするけどいいですかっていうのを第三者にレビューしてもらう機能として登場してきてたんですが、それがクラウド上の差分になって、間違いがあるって分かった時に、今回のようなアクセスキーの問題だとそのエラーが見つかってる時点でもう手遅れというかアウトなんですよね。もう公開されちゃってるというか、
うん、
うん、なのでアップロードする前にチェックするというのが非常に大事なんですが、プルリクエストでも同様にそのチェックが手元でできるようになりましたと。でそこで DIF も見れるようになったので、今まで以上に DIF に気づけやすい環境ができつつあるんですけれども、今回のようなツールをそのタイミングで強制的にかけられるようにするとか、まあ、そういう拡張が登場してくると、もしかすればそういう、なんでしょうね、開発環境を社内で広めてこの環境で使えよっていうように指示していれば、低リテラシーでもなんとか乗っかれるとか、そういう環境は作っていけるかもしれないです、う
ん、なるほど。ああ、まあ確かになんかツール側でもなんかのフラグが立ったらそもそもコミットボタン押せないとか
ああそうですね、
うん、そこまでいければいいのかな、それが、うん、確かにね、
そうですね、
なるほどね。まあまあ必要だなと思うし、導入するのは完璧同意ですけど、なんかこう Git ってすごい便利だよねというところから、なんか遠いところまで来たなと、遠い目になりますね
そうですね、まあ、こういう問題が騒がれだした時点でようやく業界的にデファクトになってきたなって感じですかね。
ああ、まあそれはそうですね、リテラシーの低い人でも使うようになってきたということはある意味
そう、
喜ばしいことですね、はい、
そうですね。 SVN 時代のパブリックサーバーなんてないですから、
うんうんうん、なるほど、
うん、はい、あとあれということで、はい、あ、どうぞどうぞ。
あ、いや大した話じゃない、いや Git リークスって名前はどうなのってちょっと思ったんだけど、
あ、確かにリークさせる方じゃん
リークさせる方じゃんと思ったんで、なんか、そう、 Git のウイルスでも流行ったんかなと一瞬思ってしまいましたね、はい、
確かに名前良くないね、
うん、なんでこれにしたんだろうっていう、
確かし、
まあ、そ
のくらい、もしかしたら、はい、リークっていう言葉が和製英語なのかもしれないけど、
うーん、そんなことはないでしょう。
そんなことない、
うん、リークはだってなんていうの、リーク、ほら機体配管のリークとか言うじゃん。
そうね、
うん、
うん、ああそうだね、ちゃんと語源からしてちゃんと漏れるですね、うん、ギット漏れるだねこれ
ギット漏れるだねというところです。
漏れてるね、
はい、アンリークとかしちゃダメじゃないでしょうか、はい、
ああそうですね、解明のリクエストを本気に送った方が良さそうな気がしますね
はいはい
はい、 じゃあ今日はこんなところですかね。
はい、本日の内容は書ノートにまとめていますのでご確認ください。デカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいと、欲しいといったこともお待ちしています。メールアドレスはリカルガットマクジビルドットコムになります。ツイッターもやっていますので、フォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組は、ポッドキャスト、スポティファイ、YouTube で聞くことができます。です、そちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。